しんどい。
ええー、そっから。
楽しいね。
それそれそれでおじゃるよ。
楽しいでおじゃるな。
楽しいでおじゃります
な。今忘れてたよ今、また、
う
ん、
そうそう、お約束ですから
。お約束をやらないとね、はいはい、始められないのでおじゃるけれども、
そうでおじゃりますよ。
忘れてても最後まで行っちゃう場合があるので、気をつけます。
だいたい忘れますよね。はいはい。さあどうですか。
何が。
いや人生とかそういうの。
人生ですか。
うん、仕事は順調に。
まあまあとりあえず復帰して、
はい、
とりあえず、
とりあえず
令和とともに、
令和とともに復帰した男として、
うん、
令和マンとして、
令和マンと、令和マンってなんだよ。アイドルのね現場にも復帰してね、はいはい、お、
そっちもちゃんと順調に。
で一人だけね、
お、
日付書いてくれるときに、
うん、
R1 って書く子がいて、
お、
この子
いいね、
この子ちゃんとしてんなと思って、
ちゃんとしてますよ。ま
あ、2019って書く人の方が多いんですけど、
今はね。
R1 って書いてる子の子と思ってちょっと、
はい、いいですね。 R1、 俺もこれから R1 って書こう。
R1 って書こうよ。
R1 で言いましょうよ。
そうですよ。
はい。
まあそもそもそんなアルファベットで何かを書かなきゃいけなくなったのは多分昭和ぐらいからでしょ
う。まあそうですよね、
おそらくね。
うん、
で
S 何年みたいなね、
MTSで、おそらくもうこれからは M と T はほぼ排除されてしまうので、
もうほぼ死にますからね。
死にますって言うな。生きてる人もおるわ多少。
そうそう、
明治生まれの人はもういないのかな。
ほギリギリいるかなぐらいじゃないですかね。百何年とか言うてるから。
だってえ何年、
一番年取
ってんのが64年あったわけでしょ。昭和が、
昭和が、 で、
でプラス31年でしょ。まあ平成が、
そうそうそうそう、
90
え、で大正が15年ぐらいだから、
そうだね、
120
歳ぐらいじゃないと。
いやそんな、そんなに大きくなくても、
そうなのか、計算が全然できないんだよ。
いたはず。
そうなんだ。
まあまあでも、
まあ、まだいるのか。
まあでも言うてる間に、
あれですよ、金さん銀さんの娘さんが100歳超えてるらしいからね。
おい、長寿の家系やな。
長寿の家系ですよ。金さんの娘か銀さんの娘か知らないんだけどね、
う
ん、
どっちも似たようなもんですからね。
そしてテレビでは金さん銀さんの娘というふうに紹介されちゃうんだけど、どっちなのかと、家計が難しくなるじゃないか。
そうですね、
金さんと銀さんがエッチしてできたわけじゃないからね。
まあ それはね、
旦那さんがいたわけだから。僕ら見たことないけど、旦那さんのこと、
はい、旦那は突然死んでますけども。
そうですね、
はい、
いやいや、だからやっぱ血なんだね。
まあでもそういう長命族と短命族ってできるじゃないですか。
できますね。
はい、
だから長命族ばかりをこう集めてきて、はいはい、でずっとそこで交配させていくと、人間でもやっぱりこう全然違う。短命族はもう20歳ぐらいで死んで、
そうそうそう、
長命族は500歳まで生きるみたいになるの。 SF でたまにあるでしょ。
なります、なります。もうだって
やっぱなるのかね。
短命種はやっぱりスパンが早いですからね。
早いね、
まあ、16、7になるとすぐ子供産みますからね。
え、何、短命種だから15、6で産むの、あれは。
そうそうそうそう、スパンが短いから。親はもう40ぐらいになったらもう孫が見たいみたいな、そういう話になりますんでね。
それ長命短命あんまり関係ないんじゃないの。
もうまあでも長生きしませんからね。
ああそうな
の、ね、酒飲んで潰れますからね。
いやだから、はい、アイドルの子たちね、
はいはい、
まあまあいっぱいこういるじゃない、まあ、僕がメインで応援してるのは30歳超えの子たちだけれども、う
ん、はいはい、行く
と13歳とかもいるわけですよ、
ね、そりゃそうですね。
これ俺がヤンキーなら孫だなと。
あ、そうですよ。もうもうね、孫っすよ。
だって15で産んで、その子供も15で産んだら、
そうそうそうそう、
43の時にもう13歳ってこと
ですよ。そうそう、40過ぎたらもう孫なんかいますからね、普通にね。
怖いな、うん、
大変ですよ。もう60ぐらいだったらひ孫が見れますからね。
いや、この間の大学のね、
はいはい、
先輩がね、
うん、
なんと10連休
10連休
恐ろしいですよ。九州のテレビのディレクターなんだけどさ、
はいはい、
生ワイド番組を、
うん、
地方のローカルの
ローカル生ワイド
番組をやってるわけですよ。
はいはいはい、
まあ、関西でもありますよね、まあ、まあいろんな番組ありますけど、
はいはい
はい、夕方なのか朝なのか知りませんが、
はい、
すごいですよ。10連休、うん、放送しないって決めたらしくて、
うん、すごいね。力強いな。
でもう東京かなんかの番組をそのまま流した。おうおう、休むって決めて、
休む、
本当に休んだんだ。
すごい、
全ての人が、しかもまあまあもちろん 放送局だとマスターって言って、まあね、局員とかは仕事してるんだけれども、
はいはいはい、うん、現場はお休み、
現場はお休み、
素晴らしい、
ね、一切もう稼働させない、
すごい、スタジオ閉める、
でもうこんだけ働いてきて30年働いて、うん、初めてだよこんなに休んだの、そりゃそうだね
そりゃそうだ
よね、そりゃそうですよ、
まあ帯やってたら絶対ないですからね、
普通はない話だから、はい、
うん、
いや関西でそんなことできませんよ、できないだろうねって
言ってた、関西はちょっと無理かな、さすがに動きますよね、うん、
でも九州ってしかも福岡ですよ、
福岡はちゃんとやって
るんですけどね、佐賀とか、
うん、
大分とかそんなんじゃないんですよ、宮崎とか
ね、
ね、民放が2チャンネルしかないとかそういうとこじゃないんですよ
はい、
なのに、
なのに
休むんですよ、
素晴らしいじゃないですか、英断ですよ、
やっぱりだから、
うん、働き方改革です
よ、いやそれを聞いた時に、関西準キー局なんてこう、はいはい、関西ではねやっぱりね東京の次はうちだと、
う
ん、
そうそう
思ってるわけだけど、
関西政策やと、そ
んな東京から見たら福岡も、うん、名古屋も、大阪も北海道も多分変わんないんですよ、
あ一緒ですと思いますね、
うん、
それはもう一緒ですよ、
一緒なんですけど、うん、
はいはい、
まあ、やっぱり違うんだなというのがまじまじと分かったよね、
もうね、いや僕ら関西いるから、うん、関西はまだ関西初番組があるじゃないですか、
そうそう、
連ドラとか、うん、ちゃんとレギュラーがあるじゃないですか、
うん、
でもね愛知県、僕愛知県やから地元は、うん、言うほど全国区の番組作ってないですからね、
作ってないよね、
お笑い漫画道場ぐらいですからね、
あそうだね、
はい、もうないですからね、その番組。ないですからね。まだあんのかな、
南吉エヴァのおまけコーナー、
ね。おまけコーナー。あと、天才クイズぐらいですからね。天才クイズは。
天才クイズ知らん
な。あれはローカルだ。
知らんな。
うん、
いや、まあだから。
配信してない。うん、
まあまあまあ、だから、その、先輩が10連休だからって大阪に来てるから、一緒に飲もう
って、
ね。来て。
はい。
で、先輩方が。
先輩方が。
芸大の
吹き出し
の人たちが集まって、ね、はい、まあ、2つ上の人もいましたけど。
はいはい。
飯を食ってて。
うん、
何の話をしようとしてたんだよ俺はここまで回って元に戻ってきたら何の話を、
とりあえず一周回ってきたら何の話か分かんなくなってんじゃん、
なんだっけ、あそうそう、それでね、
芸大生、はいはい、
あの女の先輩がいて、
お
で
いい
旦那さんも一緒に来てたわけですよ、
はいはい、
旦那さんも同級生だから俺の人でね、
芸大婚、
芸大、いやあの男の人は芸大じゃないの、
あそうなんや、
ただ旦那さんはもう、はい、学生の頃からずっとよく知ってるので、
はいはい、
でまあまあそんな面白話とかを、
うん、
まあ昔話ですよね、そういうメンバーが集まって、もう
絶対ねくだらん芸大話をするんですよ、
そうです、くだらん芸大話ですよ、
はいはい、
で僕と先輩、
はい、
男の先輩が 1,2,3 人で僕で、はい、女の先輩で旦那さんの6人、
はいはい、はいはいはい、6人ですね、
まともに子供産んでるのはその女の先輩だけなのね
おいおい、ボーイズ何しとんねん、
ボーイズは2つ上の先輩結婚してない、
うん、
そのディレクターも結婚してない、
うん、
でもう一人の先輩は若い女と結婚したんだけど子供は作ってない、
作ってない、
はい、
でお父さんももちろん結婚してない、
もちろんしてない、だから
お前らが少子化、
そうなんだよ
推進委員会やないか、
俺らなのかと原因は、
うん、そう
というかまともに人としての、
はい、
動物としてのね、
はい、
もうあれを全うしてるのはその女の先輩だけなんですよ、うん、子供3人ぐらいいるのかな、
はい、すごいじゃないですか、
でもうだって俺が応援してるアイドルよりも年上だったりするわけですよ、うん、当たり前に、
うん、そりゃそうですね、はい、もうね、もういい年ですからね、我々がいい年ですからね、
そうなんだよ、いい年なんだよ
気づいてくださいよ、いい年ですからね、
なかなか気づけない
んだよ、ね、うん、今から我々作ったら我々もうなんだ上原健みたいなもんですよ、
いや本当にね、子供の頃にね上原健ってすげえなと思ってたけど、
ええ、
そんな年になった
よね、そう我々もうそっち側ですからね
もう上原健日野翔平だよね、
そうそうそう、
ああそう、
トラブリューですからね我々も、
トラブリューだよ、
うん、
今だって20歳と結婚したらトラブリューだよね、
そうですよ
つまりね、
つまりそういうことですからね、はい、
子供がいることが幸せっていうわけじゃないけれども、
はい、
人としてね、
うん、
ホモサピエンスとしてね、
はい、
真っ当なのはやっぱり子供を産むことなんだろうなと、幸せとかそんなことじゃなくてさ、
ね、生き物としてのレベルじゃないですか、
そうそうそうそうそうそう、
でも我々そんなもう獣じゃないんですから、
そうなんだよな、
いいんですよ、我々が産まなくたっていいんです、
今あれだって言われてるじゃないか、
ん、
おじいちゃんおばあちゃんが増えて、
はいはいはい、
子供が減るので、
はい、
支える人数がとか言ってるじゃないですか、
うん、
まあ、さっきの金さん銀さんでもそうですけど、
うんうん、
今長生きしてる人たちは、
うん、
昔本当に ちゃんとした粗食に耐えてきた人だから
鍛えてますからね。
鍛えてるんですよ、内臓。
中身が強いですよね。
もう僕たちはもう科学でできたもんばっかり食ってるからさ、うん、
僕らケミカルで生きてきたんで、
ケミカルで生きてるんだから、
あんま長く生きないような気がね。
そうなんですよ、前からずっとそう思ってて
ね。なんか無理っぽい気がしますよね。
だから若者がおじいちゃんたち支えられないっていう時にバタバタと死ぬんじゃないかと思ってるんですよね、
うん、だからもうほんまにね、僕らのちょい上ぐらいの、うん、僕らの親が団塊じゃないですか。
団塊の次ぐらいの、
ね、で僕ら団塊ジュニアじゃないですか、うん、その間ぐらいまでですよ、長生きするの。
そうですね、うん、だから僕ら団塊ジュニアぐらいからややこしいよね。
僕らはね、長生きしないと思う。
そうなんだよ、
70ぐらいでみんなバタバタ死ぬと思うね。
これは何でできてるんだろうこの味はっていうような、もう商品名言いそうになるけど
そうそう、ダメよ、ダメですよ
商品名いっぱい言いそうになるけど、
うん、
やばいものを食ってたじゃん。そ
う
そ
う、この色はまずいだよねっていう色のものをたくさん食べましたよ、我々。食
ってたね。
もう蛍光色みたいなもの食ってましたよ。
もう近所にね、駄菓子屋がありましてね、
はいはい、
そこでもう何かとそういうものを買っては、
うん、
10円20円で買えるし。
そうなんです。すごい変なゼリーとか変なラムネとかそういうの死ぬほど食いましたよ、我々。
もうお亡くなりになってるし、
うん、
もう潰れてるし、家族も引っ越されてるのでいいと思うんですけど、
うんうん、
そこのね、奥さんがね、うん、お店をやってた奥さんが多分喘息持ちなんだよね。
おお。
で当時さ、パンってさ、子供の頃ってさ、
はい、
一斤で売ってるもう長いやつをさ、パン屋で6枚切りにしてくださいとか、分厚めの5枚切りにしてくださいとか、はいはい、サンドイッチにするから8枚切りにしてくださいとか言って、シュコーシュコーって切ってくれてたじゃん。
まあ今でもええパン屋はやってますけどね。
まあまあ今でもね、うん、まあ、そういう駄菓子屋パン屋みたいなんでもやってたじゃない、近所で。
それはあんま知らないな、
本当、
うん、
うちのすぐ近所のそういう駄菓子屋かパン屋か微妙な感じのお店でもやってたんですけどその奥さんがパン切りながら、うん、あわあ、そんな買うのやめないっていう、うん、
これはちょっとちょっとな、ちょっとな、それどうかな、うん、
でね、まあ、近所の同級生の友達と、はいはい、
うん、
遠足の時に、
うん、
遠足の時でしか菓子パンなんて食えなかったでしょ、はいはいはい、僕たちは
ほう、そうか。
いや、なんか、なんていうの、まあ、焼きたてパン屋ができた時の、
ああ、そういうものはなかったですけどね。
そうみたいなものがあって、
ま
あ、
店でパン焼いてるなんてのはなかったですけどね。
なかったじゃない、
はい、
で、まあまあ、今 の, そのローソンとかでもいっぱい売ってるソーセージのパンとか、ああいうものあんまりなかったでしょ、
はいはいはい、あんなものはなかったですね。
でお弁当って言ったらとりあえずご飯詰めて、
うん、はいはい、
卵焼きが詰まってるものだったじゃない
そうでしたな、
はい、遠足になると、まあ、そういうおやつとか、
うん、そうですよね、そうおやつを買ってよしと、300円ってやつですよ、いわゆる
300円ですよ。で2人で、
うん、
そこの近所の
パン屋に行って、駄菓子屋に行って、駄菓子パン屋に行って、
うん、もうこういう菓子パンも食べたいねって言って持ち上げたらね、
うん、
裏が真緑だったんですよ。
おお、うん、おなんでまた
美しい真緑だった、
うん、エメラルドな感じ、
うん、抹茶パンとかじゃないよ、うん、
抹茶パンじゃないけど
何パンだったか覚えてないけどね、真緑なのよ、
真緑、あそこですか、はい、
だから、
うん、
多分それ以来、うん、あそこでは買い物しなかったね
そのグリーンがちょっとあまりにも
グリーンとゲホゲホがね、
うん、
ダブルパンチじゃないか
ちょっと2つはまずい、
それ家帰ってこんなんだったよって話すじゃない、やっぱり、
うん、
今でも覚えてるぐらいだからで
家庭から禁止が、
多分うちだけじゃないんだろうね、
うん、
そのうち以降誰もそこでは買わなくなって、
うん、
スーッと
スーッと消えていくんです、
スーッと
消える時はスーッと消えていくんですよ、
まあそれに比べて家の近所にですね、
うん、
急にパン屋がちょっと離れたところですけど、
パン屋今度は何を作ってるパン屋
と一緒に、なんか焼きたてパン屋みたいな感じだったと思うんだけども、
はいはい、
こんなところにパン屋ができてると、
うん、
兄貴と一緒に散歩してたら
発見した、
発見したのよ、
はい、
でこれ買おうよってなって、
うん、
俺まだほんと小さかったと思う、小学校3年生とかその辺だと、うん、
あだいぶ小さいですね、で一桁ですね、
そうだから兄貴が多分6年生ぐらいかな、
うんうん
うん、3、4、5、そうだね、6年生ぐらいですかね、
はい、
で入ったんだけども、
うん、
入ったらランニングを着た絵人間が、
おう、絵人間、
坊主何買うんやって言ってくるわけだよ。
おう、絵人間のセールストーク厳しいですね。
まあ、今考えるとさ、
はい、
そこってさ、もともと組事務所だったのよ。
直営店や。
なぜパン屋を始めたのか。
なんやろ、やっぱり引退して副業でパン屋をやりたかったんですよね。それはしょうがないですね。
しのぎなのかな。
しのぐかな。パンでしのぐかな。
よくわかんないんですよ。
白い粉やけど、パンじゃねえな、しのぐのはな。
普通に良心的な値段だった気がするんだよ、ね。子供でも買えたから。
だからそれは絶対、組長とかの幹部クラスが引退して、副業、第二の人生ですよ。
そうなのかな。
同じ白い粉扱ってるから、こっちでも大丈夫やと。
まあ、ちなみに、多分、
はい、
あんなとこで買っちゃダメで、ダメっていう話になったんだろうね。
まあなるでしょうね。
すぐなくなりましたよ。
そりゃそうでしょう。そりゃまあそうでしょう。あるいは、ググッとすごいセールスがあって、必ず買わなければならなくなるかどっちかですか、
ね。あ、逆にね。
はい。
毎日買いに来いと。
そうそうそう。ノルマが。
ノルマが。パンにノルマとかあるの？
上納がね、大事ですから。
上納大事ですね。
はい。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
で、何の話なんですかこれは。
いや、
人として子供は、そうそうそう、産むのがやっぱり真っ当だなって、うん、でも思い知らされたって話。
それはそうそう、だから言ってるけど、生物としてはそうだけど、ね、我々文明人はもう自分が産まなくても産んだやつをみんなで育てればいいんですよ、う
ん、今そんな状況でもないじゃないか。
なことはないですよ。うちまあまあお金の問題は無理やけれども、うん、劇団員がこう産むじゃないですか。まあ、
それはね、
それをみんなでウェーってやって、こう楽しく楽しくやってるわけですよ。
でも僕ら学生の頃、もう近所の公園とかで子供とひゃーって遊んでも誰にも何にも言われなかったけど、
今ダメですからね。
即通報されるよね。もう俺が子供の手つないでたら
100% ですよ。
100% 通報される、うん、
もう子供に挨拶なんかできないですからね。
今ね、めいっ子も20、2人いて25とか、うん、
はい、
そんなもんだと思うんですよ。下の子が23歳とかそんなもんだと思うんだけども、うん、
もうええ感じじゃないですか。
上の子が本当にちっちゃかった頃に、
うん、入れた入れた、
公園連れてって、
お、うん、声デビュー。
もう本人に言ったら多分嫌がるし、全く覚えてないと思うけど、
そのまま忘れておきましょうよ。
ね、滑り台のところで、チューしよう、チューしようって言うから、チューしたりしてたんですよ。
もう、
そんなの見られてごらんよ。
超通報もんですよ。
もう、うわーだ
よ。すぐ来ますよ。
お前でらしいものを発見。
もうね、超監視社会ですからね。
やばいよね。
なんやったらムービー撮られてますからね。
そうですよね。
証拠画像が出ますよ。
大体ね、
うん、
もう迷子だなって思うの街で見かけたりするけど。
はい。あ、もう絶対声かけられない。
それを無視する社会はどうなのよ。社会的に
それはね、もうね、奥さんにお願いするしかないですね。
そうだよね、うん、町にいる奥さん
にお願いしても、
それでもさ、
それでも人さらいとか言うんですよ。
言うんですよ、うん、 まあじゃあとりあえず例えばショッピングモールでだよ、
ショッピングモールで
子供が泣いててだね、
はい、
あ子供泣いてるから、
うん、
とりあえずその迷子センターというか
はい、
ああいうとこ連れてってやろうと、じゃあおっちゃんと一緒に行こうっつって手つないだ瞬間ですよ、
アウトですよ、
あんたうちの子に何してんのっていう、
うん、
お前が手離したんだろうって話したんだけど、
なんで自分の落ち度はなしですから、
いやもうダメだよ、だからもう無視だよ、無視してる自分にも嫌気がさすんだ、
そうそうそう、嫌なんだけども、でもしょうがないですからね、
しょうがないな、捕まるよりはマシだから
ね、絶対有罪ですからね、今
有罪だよ、
どうやっても今だからその鬱憤をですね、うん、あれですよ、
ですか、
パチンコ屋にこう、うん、バカ夫婦が来るじゃないですか、
来ますね、
で子供車の中に閉じ込めてパチンコするじゃないですか、
ああまだあるかね、まだあるよね、
いますよ、片っ端からフロントガラスを割るんですよ、
ああフロントを割るんだ
サイド、まず普通サイドを割るんだけどね、とにかくもう窓は片っ端から割って、は
い、あ割って、
そうそう、
助けてやったと、
そう助けてやりました、うん、これしかないです、
であいつ窓割りやがってで、う
ぅーいやでも中に子供がおったら勝てるから、
あ、まあ、まあ確かに、
うん、この子を助けるためですって言えば勝てるから、
それをやるためにわざわざパチンコ屋で車の中探す、
そうそうそうそう、
犬がキャンキャンキャンキャンって言ってる場合はどうなの、
あれも犬も大丈夫、助けてバーン割ってこういい、ね、犬を助ける動物虐待ですから、そうだよ、これこれこれで、
こうあなたがたまにさ、
はい、
終点でさ、
はい、
寝てる人を起こしたりするじゃないです
か、ああやってますけどね、
うん、
はい、
あの車庫に連れて、
ね、あれもやばいんですよね、うん、
でもあのおっさんならいいけど、やっぱり女の人もたまに起こしたりするわけ、
うん、あしますよ、
どうされてんだよとか、まあ、元気ですかみたいになる、
元気ですかと言われたことはないですね、
あそうですか元気があれば何でもできる、
うん、そうね、今ねちょっとあれが変わって、
ほう、
ダイヤが変わって、
うん、
電車が着いたら、
うん、
3分後にバスが出るんですよ、だからもう人を起こしてる暇がない
の、ああそういうことね、
うん、だから
あなたの路線がちょっと変わっちゃったんだ、
ね、降りてすぐにもうダッシュでバス停行かないとバス乗れないから、だからもう今起こしてないです、
僕はもうそういう場合でももうほとんどオードリーの春日さんクラスの歩き方しかしないので、うん、
おうおお
うん、電車をその前の一歩にするから俺
の、ああお父さんはねそうしますよね、僕はねそれをやってそんなになっちゃったから、本当はもう一本遅くてもいいんですよ、
じゃあバスを待てばいいじゃん、
そうそう、だからバス
はなんで走んだよ、
うん、一本前ので行くと職場でちょっとゆっくりできるから
だから電車をさらにもう一本早めたらいいんだよ、
それするとまたもう一本前の電車が今だから電車乗り継ぎがそうだから、どんどんどんどん前倒しになっちゃうと結局何のために近所の電車ができたか分かんなくなっちゃうじゃん、
週末東京にね、
はいはい、話変わった、は
い
は
い、いや週末東京に行くのに僕は基本的に
電
車がとにかく嫌いなので、
うん、ねずっと言ってますね、
もう常に車で移動してるわけですけど、
はい、はいはい、
もうどうしても仕事終わりで車で一旦家帰ってると深夜バスに乗れないので、
うん、はい、もう
そもそも金曜日の仕事の時点で全ての荷物を持って電車で行ったわけですよ、うん、
すごいじゃないですか電車嫌いなこの男が、
もうだからもうラッシュに乗るのが嫌だからさ、うん、普段から渋滞、まあそれでも渋滞するんだけど、
はい、渋滞のがま
かなり早めに出るんですよ、
そうですよね、1時間とか2時間とか普通に前に出ます
よね、で大阪の市内の現場に10時半集合で、
はい、
僕は4時半に起きるんですよ、
うん、だいぶマージン読んでますね、
うん、うん、でまずそこで2時間、
出
発6時半、
はい、
2時間前に起床して、うん、なんだったらちょっとビデオ見たりとか、
うん、それはまあ
パソコン作業なんかして、ね、
くつろぎタイムがあって、
うん、
はい、
起きれなかった時のマージンだから、ね、起きれた場合はちょっとなんかゆっくりして、うん、で6時半に出るわけですよ、
はいはい、
車の場合でもね、
うん、
で電車の場合はもうとりあえず立っていくのも嫌だしぎゅうぎゅう詰めになるのも嫌だから、もうほぼ始発で、
はいはいはい、
普段よりもさらに早い6時に出た。
はい。
なら早いじゃない、車より明らかに電車の方が。
そうですよ。電車ね信号ないですからね。
もう早いのよ。
はい。
で着いて、よしドトールで作業しようと思ったら、
うん、
なんとドトールがまだ開いてなかった。
ドトールも開いてない時間にね。早いよ、ね。
びっくりしたわ。
ドトール
って開いてないんだなと思って。
ドトール24時間じゃないですからね。朝はやっぱり閉まってますよ。
7時から空いてると思ったら7時半からでやる。
あ、7時半なんだ。
まあ俺の行ってるドトールとね、いつも行ってるドトールはそうでしたね。
そうですか。
しょうがないから吉野家行きましたけど、
ね、うん。はい。だって僕も朝、だいたい7時ぐらいに あの職場の方に近い駅降りて、うんうんうん、そこからバス乗って職場に行って、うん、前は8時に着くようにしてたんやけど、うん、今1本前倒しになってるから7時半に着いちゃうんですよ。
いいじゃない、
うん、だからちょっともう1本遅らせるのにその職場で職場あの電車降りてバスに乗るまでのところで時間を潰すんですよ、
うんうんうんうん、
その時間潰す場所がイオンなんですよね。
お
イオンはちゃんと7時からやってますから、
お、えらい、
ギリ行けるんですよ。
やるなイオン、
いつもギリイオンに行って、ね、うん、朝ちょっと大体その日の昼飯とかね、
クリームパン買ってお
やつとかそういうの買って、
うん、
で、あの憩いの場所みたいなとこでぐーたらしてるとなんかいつもなんか五足た荷物持ってくるババアとかわけのわからんじじいがたむろってたりとかして、こういや
朝だからね、
朝つくたにになってんなとか思いなが
ら、こう夕方行くとパンツ丸見えの女子高生とかいたりする
からね、うん、あ女子高生いつもパンツ丸見えですからね、
パンツ丸見えなんだよ、
はい、朝は女子高生いませんからね、
見せるなよと思いながらね、うん、いたりする、
見てたりすると怒るんですよねあいつらね、
何見てんのよ
お前見せてんじゃねえかよ、
見せてんじゃねえかみたいなになるんだけど、
そうそうそう、朝はもう年寄りしかいませんから、すごい、
とりあえずだからドトールに嘆願書出して7時から開けてもらうようにしようかなと思ってまあかといって毎度行くかっていうと行かないんだけどね、
でしょ、行かない
わけでしょ、全然行かない、
はい、
まあ大体早くても8時過ぎだから、
そんなもんでしょ普段、まあまあまあそういう感じですよ、だから朝の7時台って意外とねポカッと空いてる時間で、
ね、
やることがない時間です。コンビニは空いてるけどコンビニもイートインが入れなかったりとかで、
あるね、
難しい、
椅子上がってるよね朝ね、
そうそうそうそう、
9時ぐらいからやっと下ろすんだよね、
そうなんです、ね、くつろぐなとこう言われるわけです
よ、ないですよ、
困ったもんなんですよ、
焦るのが嫌、
あまあ気持ちはわかりますけどね、僕も嫌やから
昔ね前倒しに動く、あの若いやつと一緒の部屋で中継仕事ね、早朝の中継仕事とかあるんですけれども、はい
はいはい、うん、
朝5時半出発とか言ってるわけですよ、
うん、
で僕は5時半出発だともう誰よりも早く5時にロビーにいたいんですよ、
う
ん、
ああそうですよね、
うん、ホテルなり宿のロビーにいて、うん、はいはいはい、みんなを迎える感じがいいんです、
うん、
っていうことはもう1時間ぐらい前には目覚ましかけて起きるんですよ、僕は
4時に起きると、
うん、若いやつ2人で3人部屋だったんだけど、
うん、
2人で明日何時に起きますか、15分前でええやろとか言って5時15分に起きる気なのよ。でまあ俺はもう全く無視して、
うん、
普通にまあ1時間も前じゃないかもしれないけど 4,50 分前に起きて、
はい、
歯磨いて下降りて、うん、あいつらはって聞かれて、うん、知りませんけど寝てるんじゃないですか、同じ部屋なんでしょ、いや俺、うん、あいつらが起きるっていう時間よりも早く降りてきたんで知りませんよ、でも多分もう歯も磨かず服着ながら降りてくるっていう、
あ
もうそういうのが嫌なのよ、余裕のない感じ、
でもそういうのをやると曲がり角で女子高生とぶつかったりできますよ、
そんなことあるわけねえじゃん、おっさんだよぶつかってもしくはババアとぶつかってババアがもうそのまま混沌しちゃって、そうそう
骨とか折るんです、
大変なことになりますよ、車と違って保険とかないからね、
まあね生身ですからね、
人にぶつかって、うん、その人に払う保険を僕の体にかけてませんから、
ちゅうかね、ほんまにババアってやつはすぐぶつかってくるんでね、ちょっとおっさん、だいぶ前の話ですけど、思い出しちゃいましたよ。
は
い、
なんだよ。
僕が、こう、近所でね、バスから降りるじゃないですか、家帰ってくるときに、ね、うん。バスから降りたら、チャリンコのババアが歩道走ってきやがって、俺にそのままぶつかって、
うん、
チャリンコですよ、ババアは。俺、ね、生身ですよ、バス降りたら生身ですよ。ボカーンぶつかって、ババアがこけて、怪我したって言うんですよ。誰が犯人や。
やるな。やるな。
しかも、ババア、どこに転ぶってそのバスの前に転がりでやがって、
あのね、
バス止めやがって、ほんま大変やったんですよあの時。
素晴らしい言葉がね日本語にはあってね、
うん、
ぬすっとたけだけしいっていう、
ええこと言う。
素晴らしい日本語がありますからね。
ええこと言うわ。
たけだけしいよね。
ほんまにね、
うん、
あのゴネババアほどこうカチンくるものない。僕はねもう殺生しない男なんですよ。
殺生しないの。
そうそう、もうカーも逃がすぐらいの男ですよ。
いやそれは
血吸ってなかったら
それは殺していいと思うけどね、
血吸って鉄はすまんが殺しますけども、卵産みよるからね、
そうですよ、
うん、
あメスしか吸わないん
だよね、そうそうそう、血吸う前の皮はもう出てけ出てけって、こうゴキブリももうこの家にいちゃいかん、お前はもっといいところがあるから
出ていかねえよそんなのまた吸いに来るだけだよ、
出て行きたまえって言ってこう生かしていく、この
殺生しない男がね、
もう和尚のような男がです
よ、和尚のような、まあ和尚まあまあ殺生してる、
ね、和尚まあまあ殺してるけど、
はい、
はい、
普通にお寺行ったら普通に蚊取り線香やってる、
うん、まあね お寺結構ね、やつらも修行の邪魔になるんでね、顔はさすがにね。
そうだよ、
うん。
修行してるかどうか分かんないよ。
何してるか分かりませんけど、般若湯とか言って酒ガンガン飲んでますけど、そう、そんな、そんな、こんな私でも、はい、あの、ゴネババアだけは死ねと。
ピー
ピー、
遅かった、遅かった。
ああ。
そんなこと言っちゃダメです
ね。いけませんね。そういうこと言っちゃいけません。
殺生するべき、ぐぬぬ
と、ぐぬぬとなるわけですよ。殺
生するべき動物もいっぱいいるでしょ、この家だって。
ネズミが出るんですよね。
ネズミにはヒ素がいいって聞きましたよ。
うん、ネズミは、あの、ネズ殺しみたいな薬を家中にばらまきましたから。は
い、いなくなりましたか。
そのうちいなくなるでしょ。
あれ効かねえよ。
多分ね。
効かないっていうよりね、荒手が来る。
そうそうそう。あの、ちょっとかじって、あ、これ毒やなと思ったやつは、うん、あ、ここは毒があるからっていなくなるんですよ。でも次が来るんですよね。
そう、他が来る、引っ越してくる。そ
うそうそう、うん、あ、なんだ、空き家があるじゃねえかみたいな。
まあ、最近また落としなくなったけどね、こりゃネズミじゃないぞっていう大きさの。
おお、なんだろう。
どうも動物がいるっぽかったんだよ。
どうも違う獣がいる。
殺素剤効かねえぞこの大きさのやつにはみたいな。
まあね、殺素剤って小さいですからね。
まあ、僕の予想では、うん、イタチか、うん、下手すりゃ猫。
猫、うん、タヌキとか。
あ、タヌキ、アライグマとかいる可能性あるよね。
アライグマ、
うちはね、そんなにこう、何、川とか池とか近くにはないので、うん、そういうとこからやってくるっていうのはあんまりないんだけど、うん、結構ね、アライグマが
いますか、
あの屋根裏にいたりとかするらしいですよ。
まあね、うん、人間のとこ食い物あるからね、
大繁殖してるからね、
らしいですね。
あの、かわいいかわいいラスカルのせいで、ラスカルが、
あいつ、あいつ慣れませんけどね、アライグマって人間には。
絶対慣れないらしいね。
すっげえ人間には懐かないらしいですね。
もうめちゃくちゃ噛まれるらしいよ。
どえらい目に遭うらしい
です、ね。怖いよ。だから、うん、ラスカルの時にだいぶ輸入されたんだってね。
でしょうね。
でもラスカルでもちゃんと表現されてたんだよ、もう
噛む。
スターリング君噛まれまくってるからね、あれ。うん、
ラスカルだって農作物荒らしまくってます
ね。荒らしまくりですよ。
もう近所のジジイがこいつ殺せみたいにこう、
そうそうそう、
鉄砲バンバン撃ってましたからね。
それでよく買おうと思うなと思うんだけど。
ちゅうかよくあんなドラマ1年も続けたなと思いますよね。
そうだね。
すごい、あの頃のね、名作劇場って地獄みたいな話が多いですからね。
そうですね、昇降女性らね。
だいぶ新しいですけどね。
まあ、でも地獄ですよ、昇降女性ら。あの中で最も地獄なのは昇降女性だ。
おお。
今までお嬢様だったのに急に屋根裏部屋に住まわされるんだよ。
あ、お嬢様から転落はきつい
ですね。あれ、転落人生ですからね。
そもそも、ま
あ、最終
下からやったらいいですけどね。
で、最終的にまた戻るんですけど。
う
ん、
はいはいはい。まあ、一遍地獄を見てこい
と。いわゆるロッテマイヤーさん的な人がいてね、はいはい、うん、お嬢様お嬢様って言ったのに、急に後ろ盾がなくなって、
手のひらパーン
いじめ抜くんだから。すごいんですよ、あれは。この家、
だから
屋根裏的な。
ここが、
ここが屋根裏なの？
そうそう、天井裏がここですよ。ここに。
じゃあもう姿が見えるじゃん。
見えますよ。目合いますからね。
目合うの、ネズミと。
うん。はっと目が合いますから。
こんにちはって言ってくれる？
いや、もう、ウィスとか来るから、もう帰れ、帰れ。
帰らないっつ
って。ここはおめえらの来るとこじゃねえ、帰れ。
帰らない。
だからもう毒をブワーッ巻いて。
猫飼ったらいいんじゃないの？
猫飼うと一発だけど、猫はアレルギーが出るでしょ。
アレルギーなの？
僕じゃなくて奥さんがね。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう
そ
う。
それはかわいそうだな。
まあでもうちはそこそこ広いから、うん、上手に飼えば多分住み分けして飼えばなんとかなるはずなんだけども、
いや
またそこまで度胸がない。
それは難しい。
うん、やっぱり猫がおったら
自由だから、
うん、一緒に寝たいじゃない。お布団で一緒に寝たいじゃないですか。
一緒に寝たいし、寝に来るしね。
こう、勝手に来る
から。自由だから、あいつら。
うん、本当に。フリーダムだからね。
もう、あと、こかされて偉いことになりそうなものがいっぱいあるから、やめといた方がいい。
そうなのね。あのね、いろいろ、猫毛が詰まるとまずいものがたくさんあるから。
とか、あの、どんどん割れるものとかがいっぱい積んであるから。
そうなのよ。
気にしないから、あの人たち。
うん。やつらフリーダムだからね。そうなんですよ。だから動物も飼いたいんやけれども。
まあ、猫はでもあれだよ。
うん。
DVD プレイヤーにせんべい詰めたりしないよ。子供はするけど。
子供はね。子供は。
子供は丸いもの詰めたら、アンパンマン見れると思ってるから。
うん。やるよね。
もう普通にせんべい詰めようとするからね。そして壊れる。
グイーンガキガキガキ
ガキガキガキガキっていうらしい。
ええ話ですな。
ええ話ですな。 ちの部屋がさ大変、まあ、汚くなっておるんですけれども、
はい、
テレビはなんとか大丈夫なんですけどね、電気がさ、
どれや、
家の電気、
電灯のこと、
電灯、
はいはい、電灯、電気っていうのももう昭和ですよ。
なんていうの、電灯
だの、電灯って言わないと
子供は電灯
で全部電気でしょ、だって。
いや、そうだけれども、
電灯、
電気つけてって言うじゃん、
電灯、
肉じゃがチンしてって言うじゃん、
赤いライトつけて
チンって言わないよね、
もうチンって言う、だって今電子レンジチンってならないもん。
でもチンって言うじゃん、
もう言わない、
なんて言うんだよ、電子レンジで温めてとか言うの、
うん、
なんかあれだね、90年代のポップスのタイトルみたいだね。
何やろ。
わかんないけど、電子レンジで温める、
ヨギリのハウスマニカみたいな、そういう、まあ、そういう響きが。
そうだね、
でもレンチンという言葉は残ってるから、チンは一応残ってはいる、
チン残ってるでしょ、
ギリです、ギリギリ、うん、もう終わり
で、何の話だっけ、
うん、だから、
だから電灯がね、
うん、はい、
リモコンなんだけど、
はい、
リモコンが見つからないんだよ、
つけらんないじゃないですか、
リモコン。面白いのは、うん、全部かどうかわかんない、うちの家のは少なくとも、
はい、
例えばあの常夜灯とかにしたり切ってるじゃん、はい、リモコンで、
はいはい、
だけどあの部屋にはちゃんと壁にスイッチがあって、
あ、はいはい、
あれ一遍消してつけるとフル明かりになるんですよ、
う
ん、
あ、そうですね、一遍リセットしますね、
一遍リセットするから、
はいはい、
逆に言うとつけっぱなしなんだよ、うん、
はい、いいじゃないですか、もう
家に帰るともうつけっぱなし。
壁でやったらいいじゃないですか。
だから壁遠いから、もう寝るときつけっぱなしで寝てますよ、ね。
切って寝ろよ。
だって切ったらもう、今度真っ暗の中、汚ねえ部屋を、何があるか足元わかんねえやったところ。
もう寝るときは切って寝ろよ。
サバイバルですよ。
うん。サバイバル。まあ、朝4時なんか起きてるからだよ。
もうなんか踏むんだもん。
うん、だって。
なん
だ、部屋が汚ねえからだ。
なんだろうと思ったら古いね、
うん、
何カップヌードルについてた、
はい、おまけのガンプラとかでしょ、はい、もう片付けろよ。部屋を
多分片付けるのが正解だと、
うん、
なぜなら片付けたら多分リモコンも出てくるから。
そうでしょ、全て解決するんだ、はい、片付ける、
片付けます
と俺が言うあれでもないけど、
うん、まあ
ちょっとずつ片付けてますよ。
そうですね。君の家の感じは多分奥さんのおかげで保たれているので。
そうなんです。そうなんです。
あなたが一人暮らしになった途端にうちと変わんないことになると思います。
そんなことはない。私はもう本棚とかそういうとこだけはきっちりやる男ですから。
わかる。
はい。
俺もそう。
そう、問題はそれ以外。
きっちりできないって気づいた瞬間にもうどうでもよくなるタイプだからね。
結構ね。
うん。
あの、食器とかダメですね。
ダメだ。
うん。
いや、本棚とかも綺麗にするところっていうのがこう CD とか、
はいはい、決まってるんよね、
きっちりあって、
うん、
で、ある時にあ、これは俺の手には負えないって気づいた瞬間にもうどうでもよくなる、
突然カオスになる、
うん、
今ね、やばいんです、今本棚をちょっと再整理してて、
そうなんですか、
ちょっとずつ直してるんやけど、ちょっとね、カオスになりそうだって。
あ、俺は今日アイドルと撮ったチェキをこう整理してたら、
うん、
整理しきれなくなって泣きそうになった。
もうお父さんからアイドル撮ったらもう何も残らないんですよ、最後の取り出ですよ。
そうですね、
はい、そこは頑張りましょうよ。
3ヶ月現場にも行ってなかったはずなのに、
はい、
今年撮ったチェキが69枚もあってですね、うん、
だいぶブランクあるはずなんですか。
あるはずなのに、
はい、
それが去年とか一昨年のも全部ね、
うん、
で整理が難しいんですよ。
うん、
お
う、
何が難しいって、もう日付でずーっと行くのか、
は
い、
あ、まあね、
人で分ける
のか、グループにするのかとか、
ね、グループ分け、
うん、
その中の人分け、
はいはいはい、ありますよ、
難しい、
ね、もうね、エロ画像をどう整理するかとか ね、ま
あ、だからとりあえず人分けにして、
はい
はい、袋に入れて。
はい、
今日はね、
今日はそこまでやった。
だからもう1枚、一生のうち1枚しか取らない相手もいるわけで、
まあまあそうですね、もう
だってこれ誰なんだろうなと思う、
もう消えちゃったりすると分かんないですからね、
消えたどころか翌日にはもう誰か分かんなかったりする。
お
う
お
う、
それはメモらんとな。
そうなんですよ、メモってるの最近はエクセルで、うん、
あ、
今年は誰とチェキ取って、うん、どの現場にどのアイドルを見たかっていうのを、
はい、
全部や
ったら、
もうエクセルがえらいことになってきた、その代わり、
はい、僕もだって読んだ本全部エクセル管理してますけど、うん、もう無理なんですよ、桁数が、もう4000桁ぐらいになってきてるから、
もうダメだ、
エクセル限界なんですよ、実は。
それを年代に分けないからですよ。
いや、年代にも分けてるんやけども、トータルも欲しいじゃないですか。
ページ分けで、ページ分けで。
ページもやってんの、年ごとでページにしてんねんけども、でもトータルもやってるから。
昔さ、
はいはい、
今みたいに iTunes とか、
うん、
そんな感じじゃない時代に、
ええ、
Excel はあったんだよね。
はい、ギリ Excel のある頃ね。
Excel はあって、Excel で、自分の所有しているレコードとかを、
はいはい、管理すると
。アーティストと、うん、その曲名と、
はい、
アルバムだったらその中に何が入ってるのかと、うん、今 iTunes に入れてしまえばすぐ出ちゃうけども、レコード番号とかやろうとしたんだけど、
うん、
すぐ断念した。無理。
無理でしょ
無理。あんなものは無理だ。iTunes に任せようと。
私も、この DVD の管理を、録画した番組、タイトル、監督名。
そんなの専門的にやってくれる人いないかね。月500円ぐらい払うから。
安いな、随分。随分安いな。
それ以上払うんだったら CD 買った方がいいじゃないか。
そうなのよね。
ね。まあ、まあ、本当に、わがままでろくでもない人たちだなということがわかりますよ。大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く大阪タイヤトラックタイヤも扱ってるプロのお店ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか素敵な天才があなたを待ってますタイヤのことなら来てた
お。お便りありがたいですね。お客さんがいたんやという気になりますね。
たまにはお便りをね。
はい。
ちなみに前回来たお便りが2018年12月11日で、
うん、
半年前です、
ね。半年前ですね。まあ正直それはだってブランクあるから
しょうがないですね。
はい。
貴族様へ
と。貴族様へ。はい、
ちょっとお名前が書いてないんですけれども。
あ、いいですいいです。はい。
入院生活からのご帰還と、うん、先日のバーベキューご苦労様でした。
はい。
バーベキューではバーナーでトマトを焼いていた男ですと。
ほう。
誰？
誰やろう。そんなんおった。
まあまあ、あの名前はちゃんと書いてあるので、この人でございますね。
ああ、この人ね。はい、はいはい。
この人から来ております。さて、貴族の皆様は、はい、穴の開いた服や下着を捨てるタイミングや捨て方はどうされてますかと。
うん。
外出先でパンツの穴開きに気づいた時の哀愁って独身の悲哀だと感じたものでと。
なるほど。昔はね、穴が開いても履いてましたよね。
はい、それは、え、穴開いて、
うん、
なぜ履かなくなるのかが分かる。
そうそう。別に、
ボロンとしない限り履くよ。
服たちの機能は全然全うできるじゃないか。
そうですよ。ちょっと穴って言ったらちょっとしたもんでしょ？
ちょっと尻がね、ペリッとなったりぐらいじゃないですか。もうこんなものは別に何の問題もない。穴なんて
言わないよ、それは。
そうそうそう。ファッションや。うん、ファッションホールやと呼んでました。
よくね、
うん、
母親がね、この T シャツ捨てていいかって言うんですよ。
親って人はすぐ捨てたがります。
すぐ捨てたが
ほんまに、
ね。穴開いたぐらいで。
靴下とかすぐ捨てるんですよね。
まあ、靴下は捨てる。
ありそう
靴下実はもうこんだけ言ってなんですけど、はい、パンツとかは、うん、まあ穴開けは捨てりゃいいかと思うんですけど、うん、T シャツってさ、まあ僕の今着てるのはほぼアイドル T シャツなんですけど、
ね、おうおうおう、
まあ昔のプロレス T シャツとかさ、
うん、
もうボロボロになってもさ着なくなったからといってさ
捨てない
捨てないでしょ。捨てない、
ね、うちも昔のうちの劇団 T シャツとか、
そうだね、
レジェンドと呼んだ T シャツがたくさんあるわけですよ。全部取ってますからね。
もうどんなに穴開いてもうこれは着ないなと、
もうテロンテロンでもうこれはゴミですよねと、もう奥様がもうどうしても捨てたいという顔していても、いやダメだ、
俺は捨てない、
ならぬ、
そうならぬなんです。
はい、
でどんどん T シャツが増える、
そういう絶対着ることのない T シャツがもう棚1個分が入ってるわけです。
ああそれはもうあの、うん、表に出ないから気づかないけど、表に出てるやつでも山になってます。
そうそうそう、それはどうかな、
えらいことになってるんです、
ね、うん、そうレジェンド、ね、そうなんですよ。だから
捨て方は、捨て方別に燃える、燃やす、
燃やす、いやもう普通にゴミ箱にポイっていきますよ。
ですよね。
もうパンツに穴開いてたらもう今も大人ですから穴の開いたパンツは捨てますから、スルスル。
いや出先で行くと僕はあの泊まりの仕事とか多いので、
はいはい、
まあ、常にカバンの中にやっぱりパンツは 2,3 枚は入れてるし、 T シャツもいっぱいあるので、
備えあればですね。
そうですよ、その代わり荷物パンパンですけど僕の場合は ね外出先でね、
はいはい、
おいそれと買えないのよ。
まあまあね、
コンビニエンスストアで売ってるようなものは履けないし着れないの で、
そうです、ね、
持っとかないと自分のもの、
は
い、
うん、それは仕方ない。
サイズ売ってませんから、
はい、僕は一応まだ買おうと思えば買えますからね。
ユニクロでもね、あのネットでは 4L まで売ってるんですけど、
うん、ああまあでも店舗ないでしょ。
店舗は XL までしか売ってませんから、
はい、
ああまあまあギリこれなら履けるなっていうのはあるんですけどね。
おう、
ユニクロでもね、
うん、まあまあちょっとね、
でもこのこの素材のやつなら着れると、
うん、ちょっとストレッチなやつとかね、
それをねいちいち考えて買うのがめんどくさいので、
それはまあそうですね。
そうね、破れた時には真夜中だったりするし、
うん、まあでもだからそういう意味では普段からあのそんなに破れてないような状態に今してますよね。
お、
急に破れたりしない。ズボンがだから膝抜けたりとかするけれども、
あのねデブはね、
うん、
ズボンの膝なんて破れません
ケツね、
うん、あのまた、
うん、
膝が破れるまで持ちませんから、う
ん、先に股の方からね、
膝が破れたことなんてこの30年ぐらいないです
はい、先に限界が来
ますからね。で股が裂けて、
はいはいはい、
うわっってなって仕事中に、
うん、股よう裂けますよね。
そうやばいから商店街行って、
はい、
おじちゃんとこで、
うん、ちょっと大きいやつ
ない、大きいやつってで今まで履いてたやつごめんだけどこれ捨てといてって
、あ、うん、捨てることもあるな。
なんかまあまあ僕のファッションなんか誰も気にしてませんから。
まあまあそうですね、
さっき会った時とズボンが違うことなんか誰も気づいてくれないから大丈夫ですよ急にジャージみたいになってたりしますけどね、その感
じ
ね。
僕もでも僕はもう黒しか着ないので、
ほう、まあほぼ分かんないね。じゃあ
そうそう、チェンジしてても分からないです。
分かんないですね、うん、そうですか、ありがとうございます、はい、今度はあのラジオネーム書いてくださいね。
そうですね、
本名読んじゃうぞ。
読んじゃいますから ね、
そうですね、
はい、
ではあのなんか知らないけどいっぱい質問箱が来てて、
おおおすごいな、まだあるのか。
質問箱ね、まあまあね、あのわけのわからないことをいっぱい書いてくれるんですよ。
はいはい、
まあ、とりあえずね老眼で見えないんで、
はいはい、おいおいおい
できなくなる前にやってみたいことといえば、なんかトンチみたいな、
トンチ、おお、
できなくなる前
に屏風から虎を出せみたいな、そういう話ですかね。
そういう話ですね、きっとね。
できなくなる前にやっときたいこと、
これはまず、
うん、
質問した人が何を求めてるのかを想像するべきだよね。
そうですね、
これやっぱりあの足腰立たなくなるまでに旅行したいみたいなことでしょ。つまり
多分そういうことでしょ
う、
うん、そうやな。
できなくなる前にどうしてもやってみたいことはもう俺の中ではやってるので。
僕はでもね、いろいろまだやってみたいですけどね。
何をやってみたいですか。
楽器をやっぱりちゃんとやりたいんですよね。
何がやりたいですか。
今はね、笛を吹きたい。
ああ、長谷さんじだね。
長谷さんじ
笛を吹こうって出てたじゃない
そう、昭和だね。 持ってき方がね、
笛を吹こうともうびっくり箱ドーンといえばもう、ね、NHK 教育のねNHK 教育っていう言い方さえも知らない、
ね、は
い、もう E テレだよね。
今の人は NHK 教育って言いませんよ。
あ、そうです
か、はいはい、楽器はやりたい。そうだから笛も買ったんですよ。
何を買ったの？
横笛を。僕は横笛、
フルート。
違う違う違う、和の横笛。
和の方。
そうそうそう、和の横笛、僕は昔吹いてたから。
あ、そうなんだ。
もう一遍やろうと思って買ったんやけど。
音の高い方低い方？
いや、普通
普通のやつ。
そうそう、あんまりショーみたいなああいうのじゃなくて、あの神楽で使うようなやつね。
はいはいはい、ああはいはいはいはい、はい、
あれをやっぱりやろうと思って。
よし、ライブやろうぜ。6月2日にいいライブがあるから、
ね、おいおい、もう6月2日ってあと2週間ぐらいやん
けいいライブがあるんだよ。知らないと思うけど。
知ってるよ。
あ、そうですか。
知ってる
よ。そうなんだ、ね、はいはい、楽器な、俺楽器はカズーしかできないので。
カズーは楽器じゃねえよ。
楽器だよ、ちゃんと。
お、楽器だって怒られた。
しかも楽器としてできる人は意外と少ないんですよ、あれを。
うん、まあそうでしょ。だから私みたいな認識なんですよ。
そうだから、ちゃんと
楽器だけの人になっちゃう。
楽器としてできる。
お、
僕は。
あ、そうなの。
うん、そこは自信がありますので。
やってきた。カズー歴何年とか。
カズーはすごいですよ。カズーはもう20〜30年。
おお。
毎日ほど吹いてるわけでもないけど。
絶対吹いてないよね、毎日はね。
まあだって極端な話、あれは中で喋ってるだけだから。
そうですよね。
うん。もともと歌がまともに歌える人は、うん、すぐできるようになりますよ。
ああ、そうですか。
うん。まあ、あれはあれでテクニックあるので、あれですけどね。
うん、はい。やりたいこと、これいいんですか、やりたいこと、これでいいんですか。
いや、わかんないですけど。まあ、楽器ということで。
はい、はい、はい。
次の質問ですね。10歳ですけど、宿題が嫌なので、学校行かないで YouTuber になってもいいですか？
あ、いいですね。
学校の先生だから、これは。
はいはいはい。
学校は行かなきゃいけないものなのか、行かなくていいのか、うん、はい、この間もなんか誰か書いてましたよ。教育は受けるべきだけれども、うん、いろんなコミュニティを持って、
はい、
小学校でも中学校でも、はい、行きたいときに行って、
うん、
他に行きたいところがあるならそっち行って、はい、っていうのが一番いいです。っていうので、はい、これ勉強できる人の意見だと思う、
ね、そうですね。勉強できないやつはまず勉強できるようにする必要があるので。
そうなんだよ。
だって6人喋られないですからね。
そうなんだよ、
ね、何言ってか分かんないですからね、頭悪いやつは。だから最低限、うん、頭が悪くない状態までは頑張る必要がありますね。
まず常識というか、はい、まあ、その常識がいらないんじゃないかみたいな理論なんだけど、その先生によると、
うん、
でもそれはね、勉強できてきて、
そうそうそう、
ね、で、うん、そのいろんなコミュニティでいろんな勉強してきたから、うん、今の俺があるんだっていう自信があるからいいんだよ。もともとドロップアウトする人はもうどこ行ったってダメだから、
うん、まあそうもあるし、特にこのね10歳 YouTuber は問題は親なんですよ、
う
ん、
いや、そうですよ、
うん、
完全に親ですね。
親が頭がだいぶあれな感じなので、
ロボットみたいにならないんだって言って親のロボットになってるのがあの子だから。
そうそうそうそうそう、親はだって親の言いたいことを子供使って言ってるだけだから。
いや、俺ね、YouTuber になるのは別に構わない、うん、
全然いいですよ、
本人が本当に。だからそういう子もいるじゃない、
うんうん、
まあそれも似たようなもんだけど、まあアイドルになる子たちでもそうですよ。
そうそうそう、だから才能がありゃやったらいいんですよ。というか才能のあるやつしか残らないから、
結果はね。
そうそうそう、だどんどん発信、だって発信してないですからね、そいつね。
いや、だから、うん、まあ、それこそ楽器でドラムすげえ上手な10歳とか、はいはい、ギターめっちゃ上手な8歳とかね、
う
ん、
そうそうそう、
スケート上手な5歳とかいるじゃない。
そうそう、やったらいいんですよ。
でもそのためには、うん、まあ、学校じゃなくても何かしらやらなきゃいけないんですよ。
そうなんですよ。
でも YouTuber ってさ、何かしらやるとこじゃないじゃん。
どうなんでしょうね。
その元々の発想がすごくて、
うんうん、
もう天上天下唯我独尊って言いながら生まれてきたような子だったら知らないよ、
うん、僕はね、そういう可能性があってもいいと思ってて。
いや、あってもいいんだけど、
本当に天才が出てきてもいいと思ってるんだけど、残念ながらまだ本当の天才が出てきてないから。
そうだね、
なんかテレビの劣化したやつみたいになってて。
そうなんだよ。
別に面白くもないことを一生懸命やってる人たちが YouTuber と呼ばれてるんだなと思って、うん、
そして大人が感銘を受けましたとか言ってんだよ。そうそうそう、はぁとか思う。まあ、だから
のど自慢大会みたいになってるなと。
難しいんだよね。だから、
うん、
あの子のことをこう鵜呑みにして学校行かなくていいっていうのも違うし、うん、
それはね、本当に、ね、
学校必ず行きなさいっていうのも違うんですよ、
うん、
でも彼は学校行った方がいい。
彼は行った方がいいし、うん、彼に影響されて辞めるって言ってる子も学校行った方が僕はいいと思うね。
影響受けなくて、あいつ何言ってんだろうっていう人は、うん、 行かなくていい人もその中にはいるかもしれない。
それはそれとして俺これやりたいんだよねっていうのがある人は別に行かんでもいいと思います、ね、
いやまあいろんなこと言うけど日本の識字率とか考えた時に、
うん、
もう世界から見ると驚異的なので。
そうなんですよ。でもねあのそれでもやっぱり格差がどんどん出て、ね、底辺層が今生まれてきてて、うん、底辺層の子らは本当にかわいそうですからね。
そうなん
だ。字が読めないですから。
そうなんだよな、
うん、あもう字が読めない人たちがいるわというふうに。
あすでに
感じますか。もうだって漢字書けませんもん。
俺たちも書けなくなってきたけどね。
まあでも
書かないからね。でもまあ読めるからね。
そうそう僕らは昔クソほどやらされてきたから、ね、見たらわかるじゃないですか。
いやあの時やらされてなかったら俺らも読めないよね。
そうですよ。だからそうなってきてるんで今どんどんどんどん字を書かさなくなってきてるから。
そうだよね。
だからどんどん読めなくなっていくし。
いや朗読のコーナーで芥川龍之介読んでたらもう訳のわからない字がいっぱい出てくるからさ
それは勉強しなさいよ、
ね。まあ、だから勉強になってますよ、
うん、意外とね。そうそうそう。だからそういうことですよ。だから朗読やってみたとかやりゃ読まざるを得なくなるんで、
ね。そうだよね。
そういうことやったらいいんです、
今までで一番びっくりしたことは何ですか。
びっくり何びっくりしたかな。結構よくびっくりするんですけども、僕気小さいからすぐびっくりするんですよ。うん
はい、あそっちの方ね。
うん。
わーみたいな
こと、ね。そうそうそう。ちょっと後ろおらんといてみたいな。職場のねトイレに入るときにどうも人の気配がするんですよ、うん、いつも。でしばらくこう年度末ぐらいにあの気配が消えたからあ終わったかなと思って、うん、でも新年度始まったらやっぱりまだ気配がするんですよ。うん、多分春休みやったんちゃうかな。
ああ帰ってたんだね。
そうそうそうそう里帰りしてあったんちゃうかな。でまた新年度始まったからおお始まったなっつってまたいらっしゃったんじゃないかな。
難しいんだよね。感じるからビビリになったのか、
うん、
ビビリだから感じちゃうのか。
そうなんですよ。もう原因と結果がよくわからないから
感じてること自体が本当なのか嘘なのかがわかんないからね所詮はね。
びっくりでもねびっくりびっくりなんかびっくりします。
いや最近ないけどあいつとあいつが結婚したのとかいうの
は、ね、あそういうのはねありますよね、
うん、
ずっと付き合ってる人らが結婚するかと思いきや別れて違う人と結婚したりとかあるとええー、みたいなのがありますよね。
結婚して祝福して気づいたらえ別れたのみたいなことってやっぱあるじゃん、
うん、ちょっと
それにして
生々しすぎるんで、ね、それちょっと多すぎるんで、
ね、やめとくね、はい、いっぱいいっぱいある、ね、
そうそうそう。あとはもうぼちぼち年食ってくるとなくなるけど、うん、やっぱり人が死ぬのはしんどいなっていう感じ、ね、
しんどいな、ね、うん、最近なんかいいことあった。
いいこといいことね。今年はねゴールデンウィークはたくさん休めてよかったですね、うん、
いやだから結局ね、
うん、
なんていうのかな、その経済効果がすごく上がったんだっていうんですよ。
あ
10連休したおかげで
ね、うん、
経済回ってるんですよ。
回ってるとこはね。
ということはそんだけ働いてるんですよみんな。
そうですよ、
うん
うん、
だからみんなで休むのがどうなのって話だよね。
あれはだからまあ考え方ですよ。休むべき人、だからこう普段働いてる僕らみたいなもうサラリーマンみたいな仕事をしてる人は休んでよしと、そうじゃない、あそこで稼ぎたい人はあそこで稼げばよしと。
一番いいのは、
うん、
5連休や10連休、まあ、10連休は長いかもしれないけど、
うん、
5連休、6連休ぐらいは年に2回ぐらい、
う
ん、
そうね、
まあまあ自由に取れる世の中っていうのが一番いいんじゃないの、
うん、
有給で。もう僕らには有給なんてものはもともとないので、あれだけど、うん。
でもね、そんなん言うたら、それこそヨーロッパなんかはバカンスを取るわけじゃないですか。
バカンスだね、
うん、
ため息の出るようなね。
ため息出ちゃうわけですやんか、うん、もうあいつら一月ぐらい休むわけですけど。
すごいね。
一月休んでも経済回るんですよね。
そうだね、
うん、それ考えると
俺がいなくてもいいんだよねあれね。
そうそうそう、別にええんですよ、誰かがやるんだから。
誰かがやる
んだ。そうそうそう、交代が、
いや実は誰かがやるんだよ、
うん、交代聞くんだったら交代聞かしたらいいんですよ。
でもあの日本人でやっぱり俺が行って差し上げないとみたいな文化だから、
まあね、
その辺が難しいんだろうね。
それがなんか承認欲求やったりプライドやったりするから。
だからよくあの働き方改革で仕事の電源が全部落ちるんで仕方がないからパソコンで家でやってますって、もう全く意味のないことをやるじゃない
か。全く意味ないですよね、
うん、だから難しいね、仕事終わんないんだもんみたいな。
そうそうそう、
いや誰かにやらしとけばいいんだけど本当は。
本当はね。
だから本当は、
うん、
まあテレビの世界でも何でもどんな世界でもそうだけれども、うん、そういう人たちが自由に5連休6連休が取れるようになって その穴埋めを僕たちみたいなフリーの人間が、うん、挟んでいくと。
そうなんです。
だからみんなでせーの休もうぜってなるならヨーロッパみたいに本当にコンビニも空いてないような休みにしなきゃ。
そうなんです。
宗教的な休みはそうじゃないですか。
やるならばね。
そういう時に行くと本当にどこも空いてないらしいからね。
街は本当閑散としてるらしい
です
ね。
らしいですよ、うん、本当に
バカンス地にはみんなバカンスのとこに行ってるから。
そうだから昔の日本の
海とか山とかにいるんですよ。
あの何ですか、あのおせちと一緒で、
うん、
クリスマスシーズンになると家で七面鳥焼くのは、
うん、
まあ、つまりもう売ってないからね、その時期は。だって誰も働いてないんだから。
そうそうそうそう、だっておせちはそもそもそうですからね。
そうですよ、
正月働かないために作って置いとくもんですからね。
働かないし、
うん、で店にも売ってないし、
店にも売ってないし、今コンビニ行けば何でも買えるんだよね。
そうそうそうそう、だからまあそれはそれで一つ、人が休んでる時に働くことでより給料がたくさんもらえるっていう考え方も僕はいいと思ってるから。
そう
か、僕らだってどっちかというとそういう仕事でしたやん。
そう、もともとは、
ね、僕も舞台の時は人が休んでる時に働いてるからお金がもらえたわけですよ。
そう、だからそれを、うん、世の中的に「はい休みます」じゃなくて、
うん、
みんながもっと自由にできるようにしないと、ただただ一極集中で恐ろしいとこがめちゃくちゃ混んで、
そうそうそうそう、
で街中誰もいないみたいな、
うん、
ビジネス街誰もいないみたいな。まあまあ僕はその時仕事行く時に新御堂筋とかガラガラでもう大変助かりましたけどね。電車もガラガラだったらしいしね。
まあみたいですね。僕もどっちかというと休んでその人がいるとこに行ってた方やから、
その順番で変わっていくっていう方が、うん、健全なんじゃないかなという気はいたしますが、
まあでも本当に大事なのは、うん、休んでもその誰かがいるっていうその余剰人員を抱えてないとね、お仕事は、うん、
確かに。
だから僕もお仕事はあの結構有給は全部僕取る方やから、うん、休むにあたって根回しをして自分が抜けても現場が回るようにしたら休めるわけですよ。
余剰人員を作らない、うん、お金払いたくないみたいになるからいけない。
そうそうそうそう、もう
有給払った分他の人にも払う体制ができてたら問題ないんですよ、
う
ん、
そうそう。
でもなんかいわゆるその経営なんとか連とかのお偉いさんは、うん、いやいやいやいやいやいや安い給料で働いてくれる人を馬車馬のように働かすのが世の中で、
そう
ハッファッファでしょ結
局。そうなんですよ、5人で回るなら4人にならないかっていうことを言うわけですよ。いや、5人でカツカツやから6人にしてほしいっていうのは全然通らないんですよ。そういう世の中がちょっとこいつですね。
困ったね。はい、何の質問だっけ忘れたけど。
いいことなかったかって話
ですよ。ああ、こんばんは、ショーン K です。今どうしてるんですかね。お前がショーン K なら知ってんだろ、お前が。
ショーン K、久々に聞きましたね。僕の中ではディーン・フジオカと区別がつかないんですけど。
そう、だからディーン・フジオカを見たときにショーン K だと思って。
思いましたよね。
でもね、ディーン・フジオカのね、歌を歌ってるのの、
うん、
MV を見たのよ。
お、
元電波組にいたモガミ・モガちゃん
が。モガちゃんと歌ってて。
が、まあ、はい、MV に出てるんですけど、歌ってるのはショーン・ケイじゃない。ディーン・フジオカだけなんだけれども、
はいはいはい、
あ、この人こんな感じの人なんだと思って、僕が初めて認識したのはバラエティなので、ドラマも見ないから、
まあまあ
そうですね、歌も歌ってるっていうのを知らなかったけど、すごい。
僕、未だに顔が、わからないから、あの、なんとなくマイケル富岡で覚えてるんやけども、
あ、もうマイケル富岡でいいんじゃないですか、
うん、
あの
なんとなくあの枠ですよね。
みんなマイケル富岡
で、みんなあの顔で、
そうですそうです、
言っとったらいいわけでしょ。
そうですそうです、
クリス・ペプラーとかもあの枠で、
ああ一緒ですね、
うん、
はい、
区別つかない。
だからどうしてるかはわかんないです、
はい、
もうだから焼きそばをやってるということに
して、はい、そう、
焼きそばやと思えば、お前がショーン・ケイならまず知ってんだろって話ですよね。、はい、今一番見たい映画、
今一番見たい映画
なんですか。
映画、おお、映画な、今か、今なんだろう、今何見たいかな。え、お父さんなんか見たい。
僕一応あのお風呂ラジオでも答えたんですけどね、
うん、
あのこの世界の片隅にの完全版。
ああ、完全版ね、
はい、
いつやるんやろ。
まあまあ、多分あのどうせアマゾンプライムビデオに来るまで見ないですけど。今っつったって劇場に行くことはないですけどね、まあま
あ、ね、そうですけどね、うん、映画な、今見たい映画な、何見たいだろう。
何やってるか知らないからさ。あ、ね、そうそう、それね、
はいはい、
この間さ、
はいはい、
スタバにいてさ、
はい、
表に出てきたショッピングモールみたいなところで、
はいはい、
この地下なんだけれども、 マーベルショップが出てた。
お
お。ファーッと見てたらさ、うん、気に入ってさ財布買っちゃったんだ
けど。マーベルって書いてますよ財布に。
あの全くマーベル見ないんだよ俺。アメコミも好きじゃないし、
はい、
いわゆるアイアンマンからつながるマーベルの映画一本もテレビでさえ見たことないんだよ。
僕もね、あのながら1本ぐらいしか見たことなくてね。
だから大昔のスパイダーマンはね、ロボット出てくるやつとか見てます。
それ日本のやつですよね。それは全くアメコミと切れてるやつですからね。
あれ違うの？
全く違う。
一応でも許認可は取ってるでしょ。
もちろんです。許認可取ったからやったんだけども、うん、設定も何かも全部違います。
ロボット出てくるから
ね。ロボット出てきますよ。
まあもしくはあのアニメね、スパイダーマン、スパイダーマン、
あれも知らない。
スパイダーマン全部スパイダーマンだと思ってた子供の頃。ちゃんと英語でなんか歌って、
あ、ちゃんと歌詞があったんや。
すごいですよ。こうやってブワーって飛んできて最後アップになるんだけど、明らかに持ってるのが荒縄なんですよ。
ターザンですね。
ターザンですね。いや、それぐらいしか知らないのになぜかマーベルの。なぜ
その財布を買うたんや。
気に入ったから。
気に入ったから。おお、まあ、かっこいい、気に入ったんでしょう
か、ね。まあまあ、かわいい、かっこいい、
うん。今時の若い子がみんなマーベルって書いた T シャツ着てるようなもんですよ。
そうですね。
はい。
でも、あんなの、マーベルって書いた T シャツ着てるのって、
はい、
その前は、うん、あの、マルコム X だったり、
はい、
DJ ホンダだったりしたやつと一緒でしょ。
DJ ホンダ知りませんけどね。
DJ ホンダ知りません、はい。めっちゃ流行ってたから見たことあるよ、絶対。
ラウドネスですか？
ん？じゃじゃじゃ、
DJ それはホンダシティやね。
DJ ホンダさんっていたんですよ、DJ が。
おうおう。
すげえ流行ってる。DJ ホンダのこと知らないのにみんな着てたんですよ。
お
う。X もそうですよ。あれ、ずっとあのラ、バンドの X だと思ってるけど、マルコム X です
よね。マルコム X はなんとなく知ってますよ。
うん、だから、はい、超流行って
る。一時流行りましたね。
そんなこと知ってるわけないジジイとかがよく着てたでしょ？
お前にマルコム X の何がわかるんだっていう人が、格好してましたけどね。
そうですよ。
お前黄色人種やろとか思いました、ね、
それと一緒しよ。マーベルなんて流行ってんの、
うん、え、うん、
映画1本ぐらい見たことあるけど可愛いなみたいな感じで買うんでしょ。じゃあ俺も買ってもいいじゃないか。
なんだなんだなんだ、乗っけてくるな。
居直
ってんな、うん、アニメね。アニメ
あれですよ、ディズニーチャンネルを今契約すると、
はい、
マーベル全作品、
うん、
スターウォーズ全作品、
はい、あと何、
ディズニ
ー、うん、
見れるよ。
あと何が見れるの。
ディズニーだよ。
おう
今までのもん全部とかわかんないけど、かなり見れるらしい。でもあのマーベル好きとかだったらもうそれだけで契約しても、
まあ、
スターウォーズ好きとかでもそれだけで契約しても
そうですから
しい。
なるほど。
まあ、僕はアマゾンプライムビデオ以外いらないけどね。
まあ僕それも見ないんで、こう、
まあ、あなたはとりあえずあの積んであるやつを全部消化しなさいよ。
まあ、
一生消化できないんだから、どうせ、
どうせ消化できないですけどね、
はい、
はい、
諦めよう。
諦めました、
はい、諦め、まあ、そろそろ終わりたいと思うんですけども、長い、長いんだよ、もう今日ね、長いんですけどね。
ちょっと、ちょっとね、ちょっと、はい、頑張りましたね。
頑張りましたけれども、
はい。
何か告知的なこととかありますか？
告知なぁ。
告知ないですか？告知言わなくていいですか？
6月に。
6月2日。
はい。
B コードですよ。B コードね、V コードじゃなくて、
はい、V コードってみんな呼びますけど、 B コードでライブがあるんですよね。まあ、
僕たちの仲間、
はい、
石川明君が亡くなって1年ということで、はい、
そうですね、
まあもう二度と追悼はやらないらしいので
言ってますね、
うん、
いや潔いですね、
うん、はい、まあまあお店とかでね、プラセボとかで何かし
ら、
うん、
だからそれはだって来年からはまたプラセボ祭りをやったらいいんです
よ。そうで、いやだからあの、うん、プラセボ祭り、今回も一応プラセボ祭りなんだけれども、はい、うん、まあお店でちょろっと、ああいつ亡くなったなみたいなことはあるかもしれないけど、
うん、
まあ今回みたいに一応一周期で追悼でっていうのはもうやらないっていうことなので、
はいはい、
なんか時間も出てたね、夕方ぐらいから、ね、
あ、もう出てましたか、はいはいはい、
あの僕も一応
彼とやった、参加するんや、
いやまあステージには出ないですけど、うんうん、まあ CD 持っていきます、はい、
なるほど、うん、
まあラジオ彼の肉声意外と残ってないので、
ああそうかも、はい、そうかもね、
うちのラジオがもう完璧に残って
そうですね、ああそうかそうか、は
い、ぜひぜひそれ聞いていただきたいなと思っていきますので、
なるほど、はい、僕はねあんまりあの辺の音楽系の人間でもないので、あんまり絡んでなくて、うん、お客さんで行こうかなっていう感じですね。
まあまあお客さんで行ってあげましょうよ、
はい、
ね、
嫁が出るんでね、
嫁が歌う歌うんですよ。
そうなんですよ、コーラスですけどね、
いやいや
もう大事、コーラスないとね、
歌う、ワン、 あ、それコーラスラインだね。
すいませんね、ちょっとツッコミ遅くなっちゃった、
はいはいはい、ということで、まあまあ、あの夏に僕もちょっと今動き出したことがいろいろありまして、
うん、ついに、
はいはい、い
ろんな完全復活ということで、
完全復活ですね。まあ、はい、やる予定がなかった部分をちょっとやらなきゃいけなくなってきたりしたので、
はい、
まあまあまだ発表段階ではないですけどね、はい、いろいろやりますので、ぜひ、
はい、
まあお願いします
ということで、おじゃりまする
か。おじゃり、もう忘れてたわ、また。
またやもう。
ということでね。
はい。
タイカレーが食いたいでおじゃるよ。
はい。今から晩ご飯でおじゃります、はい。
もう、飯食うからそんなもう喋るのはやめておじゃるよ。そう。
はい、はい。
もう切っちゃうからね。
はい。
はい。また来月お会いしましょう。
また来月。
はい。ということで、お相手は大魔王でおじゃった。
岩橋でおじゃりました。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの、北大阪タイヤの提供でお送りしました。